妊娠率がぐんと上がる。こんにちは、一生堂鍼灸院長金子です。それでは今日も不妊治療の勉強していきましょう。このお話を聞くと、妊娠率や着床率を上げる仕組みについてわかります。当院は本年1月まで500名以上のご懐妊実績を持つ東京世田谷の不妊鍼灸院です。今回のテーマは排卵法と着床前診断 PGTA になります。当院の患者様はこれから体外受精や顕微授精を受けようとしている、また受けた方が7割以上を占めています。体外受精や顕微授精を受けるときは、まず採卵と再生が行われ、受精卵を作ります。一般的にグレードが同じでも6日目排卵法よりも5日目排卵法の方が着床率が20% 以上高いと言われています。通常体外受精や顕微授精の平均着床率は30代で 40% ほど、40歳になると 20% 後半と言われています。体外受精や顕微授精にチャレンジする皆さんは、ご自分の受精卵がどこまで育ったのか、いい排卵法ができたか、また受精しなかったなど培養結果で一喜一憂されていると思います。しかしながら、5日目排卵法でグレードがいい卵をいざ移植しても着床に至らないことはあまたにあるわけです。これは肉眼で排卵法の膨らみ具合や中にある細胞の形、大きさでグレードを判断しているためです。カップルの染色体に異常がないなのかは肺移植時点ではわからないからです。そこで最近は排卵法の細胞の断片を取って染色体の異常を見つける着床前診断 PGTA が頻繁に行われるようになり、染色体異常がある受精卵を選別し、不良な肺を排除することができるようになってきます。 PGTA は排卵法に限定されていること、2回の排卵法移植で着床しない、または2回の流産が検査条件で、検査の結果にも時間がかかることなどの難点もあります。また年齢が上がるほど染色体異常のリスクは増えることから、私の研究上、4個の PGTA 検査で1個の正常肺があればいい方だと思います。しかし検査結果に問題がない場合の着床から妊娠率継続率は上昇します。当院の患者様でも1個から2個ストックしている排卵法を移植せず、採卵を優先してできるだけ多くの排卵法を作り、それらを PGTA にかけてから肺移植を行う方もいらっしゃいます。排卵法の陰に潜んでいる染色体異常は厄介なものです。なかなか着床しない、流産を繰り返す方は PGTA にチャレンジされるのもよろしいかと思います。いかがだったでしょう。一生堂では LINE やお電話、メールで不妊の相談や質問にお答えしています。詳しくは概要欄をご覧ください。それではまたお会いしましょう。